はい、まずはですね、ウエモンさんです。
いや、待ってました、
はい、ちょっと久しぶりかなという。
そうですね、ちょっとね、
はい、なんか前回はね、棚の中に新しいなんか棚作ったみたいな
びっくりしました
ね、 DIY のウエモンと。
ほんまですね、
はい、僕は勝手に呼んでますけど、ま
あ、いろいろとタイトルのつく人ですね、
この方はね。そうですね、はい、はい、まあ、あの鬼アザミ、アメリカ鬼アザミ、ね、また言うかもしれないです。
はいはいはい、
まあ、そんなウエモンさんですね、
はい、ウエモンさん、はい、行きましょう。
はい、バンバ家の皆さん、各週更新お疲れ様です。
まだまだありがとうございます。
冬の寒さも少し和らいでまいりましたが、世の中マンボウらしいので遠出を控えて、はい、車の下に潜って DIY しておりました。
やっぱりそういう生活やってはったんですね。
そうですね、はいはい、ちなみにあの上本さんは書いてないで、まあ、皆さんもご存知だと思います、 Do it yourself、
はい、
DIY でございます、はい、まあ、自分でやろうぜということですね。
そうですね、はい、
排気ガスが流れるパイプ出口手前にある通称太鼓、括弧してサイレンサー、
あ、はいはい、
まあ、音消すやつですね。
なるほどね、消音器ですね。
そうですね、はいはい、サイレンサー、太鼓っていうらしいですね。
そうですか、
カタカナで、
まあ、初めて聞きましょう、
はい、まあ、ちょっと発音もしかしたら太鼓かもしれないですけど、
はい、まあ、はい
はい、にサビが発生していました。
お
ー、メーカーも熱と水にさらされる部品に本気でサビ止めする気もないようで予想以上に錆びておりましたので、サビ転換剤を塗って起きました。
あ、そうですか、
はいはい、ちょっと見てみましょう。上門さんが写真を送ってきて、
自ら、
はい、それは自らって上門さん以外誰が送るんですか。
いやいや、まあ、その誰かに撮ってもらったかも。あ、そうじゃない、
なるほどね、まあ、撮ったのは誰かわからないですけど、こちらが、はい、はい、その太鼓です。
あ、こんなのが
つい、まあ、錆止め前ですかね。
はい、これバイクなんかでよはっきり分かりますね。
そうそうそうそう、
あ、なるほど、
まあ、言うたら一番その排気口の、
はい、
あのこの象の鼻みたいなやつの根元の、
ですね、
はい、あの膨らんだ部分、
まあ、これ車によってちゃうかも分かりません
けど、そうです
ね、上門さんの車は本当にもうちょこっとこう象の鼻が出てるだけという、うんうん、
そうですね、僕
もうあの排気口に近いところにありますね。
そうですね、まあ、これがだからもうだいぶ、まあ、ちょっと見えにくいけど、
はい、
だいぶ上の方、いやいや、特に上の方がね、車体に近い方が錆びてる感じがするんですけど、
はい、よう見えます。
はい、これがどうなったかというと、
あ、
これが、ちょっと待ってくださいね。ちょっと、お便り入りま、お便り戻りますね。お便りなんて書いてたかな。あ、ごめんなさい。太鼓画像の別アングルですね。だこれも特に、
ええ、
あの、錆止めはまだ塗ってない状態ということで。
ジャッキが見えてますね。
そうですね。はい。はい、まあ、この二つが、まあ、別アングルで太鼓の様子がわかりやすい。
全体を右左から映してくれはった。は
い、そうですね。はい。はい、まあまあ、こういう感じのものに、何でしたっけ、錆転換剤でしたっけね。はいはい、それを今から、塗ると。
お、
はい、ちなみに国産車なら中古部品も安く流通していますので、
なるほど、
特殊な型以外は気にされる必要はない箇所です。
あ、なるほど、割とまあ中古品で、
そうですね、
買い替えができるということですね。
はい、
わかりました、
まあ、あの音を出したい人とか、またそういう人いるじゃないですか。
いや、います、
ね、うん、音の種類もこだわる人とかは、まあ、ちょっと高いよということかもしれないですね。はい、
まあ、あのインドのトラックを思い出しますね。
あ、そうですね、はい、もう音が一番という ね、
そうですね、
はい、あとクラクションの音も大事ですからね。
そうです
ね、インドはね、
はい、
まあ、日本はそんなことないと思いますけど、むしろ、
まあ、あのちょっと
目立ちすぎて、まあ、インドもだいぶ経ったからな、
変わってるかね。
あ、まあ、ちょっとまた行きたいですね。
あれはまあ変わってほしくないところですね。
はい、
はい、
じゃあお便り戻ります。
はい、行きましょう。
工具を持ち出したついでにたまにキーッと音を立てていたブレーキを掃除しておきました。
ああ、なるほど。あ、たまにそんな車もありますね。
うん。うちの車もね、たまになるんですけど。
なりますか。そうですか、はい。はい。
タイヤを外してみると、ブレーキは赤茶色の汚れまみれでした。
おお、そうか。
はい。ちょっとこれ、あの、見てみましょう。
あ、これも写真があるんですか。
はい。上山さん、ありがとうございます。写真あるとね、わかりやすいですね。はい。これですね。
あ、こんななってるんですね。は
い、これもすでに、もうタイヤを外した、
ね、
ホイールごとタイヤを外した状態で、向こうにあるのがこのタイヤを直付けする、円盤のところで、
分かる分かる、
はい、でこれブレーキパッドは、まあ、これでそのこのタイヤの直付けした円盤がなんか、はい、ペッてこれキャリパーとかいうやつだと思うんですけど、
これ挟むんですね、
はい、ブレーキパッドで挟むってやつで、
あ、本当、はい、錆びてますね、
錆びてますね。でこれを別アングルから撮った写真が次ですね。
こんなんですか。
はい、まあ、こんな感じで、まあ、なんか残量がこんだけパッド残ってるよと、はい、ブレーキパッドこんだけまあ残ってるよと。
丁寧にやってくれました。
はい。で、まあ、ここにピストンがあって。
ああ、なるほど。
これ、シムって書いてますね。
あ、シムって書いてますか。
はい。はい、まあまあ、こんな感じでブレーキパッドの内側はなってるよと。 はい、いうことで。
多分これ下側から見当たんかな、ちゃうんかな。
これ上ちゃうかな。
上やとするとものすごくこれどうして取らはったかと思
うし、ね。あ、だからもしかしたらもう、うん、ブレーキパドシー取れるんかな。
ああ、いや、で、わからんね。
ね、はい、もしくはごっつい車でね、トラックみたいな車で、クリアランスが、ね、空間が広いんかもしれないですけどね。あ、まあ、それは
そうかもね。どんな車やわかんない。
そうですね。あ、けど上山さん確か軽自動車やったような。
あ、そうか、そうか。
この前なんかね、燃費の話。ああ、いうことなんか滋賀県行った帰りで、燃費すごい良かったよみたいな話があったんで。
なるほど。
はい、まあちょっとどんな車種とかわかんないですけど。
まあ、それわからんでもおもろいです。
そうですね。
わからんもおもろいかもわからん。はい
はいはい、じゃあちょっとお便り戻ります、
はい、言いましょう、はい、
ブレーキパッドの残量は十分でしたが本来パッドに溝のあるべきところが汚れて詰まっていたので掃除して表面に軽く紙やすりを当ててやって完了です。
あ、そうでしたか、
はい、
この辺やっぱり摩擦係数とか難しい問題があるんでしょうね。
そうですね、これ素人はちょっとできないですよね。
これなんか整備士さんみたいですね、上門さん。
あ、
ひょっとしたらそんな免許持ってるのか
分
からね。
そもそも上門さんこのジャッキこんないっすよね、普通この油圧ジャッキみたいなやつ。
なんか落ち着いですね、
ね、
もう使いまくってるみたいな、表面の塗料がほとんど取れてね。
これプロ用ですよね、どう見ても。
なんか太いピストンが出てますもんね。恐るべき
ジャッキ。ちょっとこれ分かんないですね、どこでやってはるか。
まあまあ、あの人はまあね、基本的に得体が知れ
ずしてるやけども。そうそう、謎の人物ですから。
魅力的な人ですよね。
そうですね。ついでに、どこかで聞いたことのある、
うん、
パッドとシムの間に、両面テープを貼るという、治療法を試したかったのですが、両面テープを忘れてしまって施工できず、残念です。
あ、なるほど、まあ、これは今回はやめたと。
そうですね、パッドとシムの間に何テープを貼る、
両面テープ、
両面テープ、あー、これがそのパッド、これがシム、これがシム、もう分かんないな、
まあまあシム言うたら僕は、うん、携帯電話のシムを思い出すから
SIM のな、
あれで弱っとんねん、もうどうやったら分からない
。 iPad にもね、あのシムスロットありますけど、はい、そのシムではないと思います、
まあまあ違うかも分から
ない、関係ないですね、はい、また手があまりに汚かったので作業後の写真を撮っていないのも残念でした。
なるほど、
わかる、
やっぱり自分でやっぱり撮ってはるんですよこれ。
そうですね、
もうそれこそ電話機がめちゃくちゃなんですよこれで。
そうです ね、まあ、うん、上本さん何で撮ってあるかわかんないですけど、まあ
ね、カメラかも、ね、
カメラであろうが電話機であろうがやばいということですね、
うん、やばい、うん、もう油がついてるからね、
はい、ちなみに後ろのブレーキは30mm の工具がないので分解できませんでした。
分解しちゃったよねこれ。
あ、
なるほど、
もし 30mm のレンチをお持ちであれば貸していただければと思います。
なるほど、
お願いします。
なるほど、もしあったら皆さん貸してあげてください。
30mm ってどんなんやろ、
分からん、全然
分からん、どこの 30mm なんでしょうかね、うん、
まあこれは分かる人は分かるんでしょう、
うん、ちょっと分かんないですね
、はい
はい、別の日、これまた後日談、はい、後日ですね、はい、まあ、車終わったと思うんですけど、
次は別の話題です、
はい、まあ、後輪は分解できなかったっていうことなんですけど、はい、別の日、
はい、
部屋のフローリングが椅子のキャスターに負けて傷んでいたので部分的に張り替えました。
あ、すごいな、これも今度は大工さんですね、
はい、
整備士さんではなしに、
はいはい、そうですね、まず下地センサーでフローリングの裏の構造材の位置を探ります。下地センサー、
まあそんなわからんわ、僕は手で触るしかないけど、
うん、傷んだ床を適当に切ってしまうと新しくはめ込む床材が構造材の上に乗らず落ち着きませんのであ、だから地べたがちゃんとあると、
ああ、
でその地べたに板をちゃんと乗せないとガタガタガタってなるってことなんかな、まあ不安定になるんでしょうね、
はい、まあその感覚はわかるわね。
そうですね、はいはいはい、やっぱり地べたしっかりしとらんとってことで、まあちょっと下地センサーってのは何かっていうのは全くわかんないですけど、まあ、
はい、
はい、切る位置と寸法を決めておく必要があります。まあどこの部分を切って、で新しい板はどういうもんを、大きさも含めてね、
面白いな、
事前にやっぱちゃんと決めとかんと、小さすぎてもあかんし大きすぎてもあかんっていう、まあ大きすぎたら切ったらいいだけかもしれないですけどね。センサーで探した構造材の位置を直接床に書き込んだのが画像の5枚目になります。はい、これですね、
これも画像維持解説ですね、
はい、この、はい、
あ
の縦横に、なんかボールペンで綺麗に、ボールペンというか油性マジックかな、はい、だからこの、まあ あの線と線の黒い線と線の間をもしかして削るんかなっていう、なんか分からないね、これなんか どう何を意味してるのかっていう、もしかしてこの、この細い線が、これが構造物かもしれない、下の支えかもしれないですね。この位置に支えがあるから、
なるほど、
その支えと支えの間のこの部分だけの板がいるよっていうことなんか、まあちょっとお便り読んでたらわかるでしょう。
はい。
はい、行きましょう、
はい。
はい。ちょっと待ってくださいね。はい。
行きましょう、行きましょう。
あ、本当にセンサーが正しいか試験的に床を切ったのが画像の6枚目になりますと。あ、これね、これちょっと見てみましょう。これ。
ありがとう、ありがとう。
ほら、ほら、ちゃんとこの線と線の間に、
はいはいはい、
あの、床の、なんていうか、こう、ぶっとい、なんか、はい、何これ、木材
木材ね。
言うたら地べたになる部分が出てきてると。
すごい工具やな。
まあ、要するに、これ床って多分、この、床を、床の板をはつったら、下がこの格子状になってるんですよね。まあ、言うたら僕らのこの、ね、これ、障子みたいな感じで、格子、まあ、もっとぶっとい、あの、板やと思いますけど、になってて、それが、もう、今、床を張ってるから見えないんですよね。だからもしかしたらなんかあれかな、赤外線かなんかで、そのさっき、あの、下地センサーってあったじゃないですか。あの、こういう物体をこうなんか通すなんかがあるんかもしれないですね。
わからんね。
ちょっとわからないですけど。
まあまあ先進みましょう、
はい。下地センサーは気になるな、
もう。まあもう気にせんと。
はい、はい、うん、センサーはバッチリ構造材を捉えておりました。
うん、
試験的に切ってみて、構造材は約一寸、あ、一尺。
一尺。はい。
これが303mm。まあ、だいたい30センチですね。一尺っていうのはね。はい、間隔で、一寸五分、これ45mm の木材が配置されていることが分かりました。はい、4.5 センチ厚の木材が、はい、30センチ間隔で格子状になっているということですね。そうですか、はい。そういうことですね、これはね。はい。はい、まあ、それが板をはつらんでも、うん、わかるのが下地センサーっていうやつらしいです。なんか、はい、あれかな、振動かなんかでやるんかな。配置されていることがわかりましたので、丸ノコで一気に切ります。切って掃除した後の画像が7。新しい床材を置いた画像が8になります。これちゃんと最初に言うとかんとね、はい、これ切った状態ですね。
ああ、出ました。下が見えた。
はい。だこれ本当、あの、下地センサーと全く同じ場所に、
あの、
床材というかありましたね、支柱が。
面白い
です
ね。
で、これ、で、この後に、はい、これビフォーです。で、今度、アフター。
はいはいはいはい、はい。もう完全に治りましたね。
治りましたね。すごい。
この人はどういう、
やっぱフローリングってこういうことができんねんな。
あ、なるほどね。いや、この、こんだけ隙間があると思ってなかった、これ
さ。
まあ、これがまあ、防音とか。
そうです。
防熱とか。
あ、これね。
うん、
あ、まあ、これもやっぱりその、なんか一軒家とかマンションとか、一軒家でもマンションでも多分その、ものによって違ったりとか。
いや、あるとことないとことあると思いますよ。
あ、それこそ、なんか壁が薄いとか、よう言うとこはないんかもしれないですね。まあ、これ貴重な映像ですね、これ。あの、床はつったらこんなんなってるんだなっていう。いやいや、
びっくりしまし
たね。まあ、僕らはね、はつらないですけど、ね。
なんか、まあ、畳上げたみたいな感じやね。
ああ、イメージとしては ね。そうですね。まあ、上山さんとかフローリングなんでね。
もちろんもちろん畳じゃないですけどね。
まあ、だ結局、畳のいいとこってここかもしれない。ここまで線でも畳さえ変えても
う
たら、
まあ、そういうことやね。
まあ、同じようなことができるっていう。
あ、まあ、そうやね。
わかんないですけどね。はい、
はい。
床材といっても、構造用の合板なので見た目がいまいち、確かになんかあのコーナーとかで売ってる板みたいな感じがしましたけど、はい、本来ならこの後全面的に化粧材を貼るんですが、私の部屋出し貼るのも面倒なので、当分このままにしていこうかと思います。
まあ、そんでいいじゃないですか。
はい、
はい、
何かビビビッとくる建材かいいアイデアが浮かんだら何か施工するかもしれません。
あ、なるほど。その、ビビリと浮かんでも、僕なんか施工はできないから浮かんだだけで終わんねやけども。
そうですね。
まあ、こういうことができる人は忙しいな。
そうですね。
いろんなことをやってみたらいいからね。
あ、確かに。まあ、けどやっぱりこうやって見ると、その、よう削れてますね。
あ、いや、削れて
あのフローリングが。
いや、でももう減ってるんで。
だいぶね、この周りと比べて。
これはもうかなりちゃうわね。
ね、やっぱりすごいな。
なんかこう、椅子の、あの、足の下で削ったようなね。
そういうことです
ね。そういうような、あの、まあ、いわず、その、使ったとかよう分かります。
まあ、けどやっぱりこう、削れたところを変えれるっていうのも、 こういう木材ならではですよね。これ畳だとそうはいかないですかね、まあまあ、やっぱ一枚替えになると思うんで、うんね、やっぱここは気のいいとこかなという、うん、
まあそれってやっぱり畳ってふわふわするしね、
うん、
ちょっと上に置いてもなんかフラフラする感じやけども、そういう点はこの木の方はしっかりするね、
まあ、両方ともなんか一長一短ある感じはしますけど、まあ上本さんの場合はフローリング、
う
ん、あの木やったわけですね、
まあ、すっきりした方がいいんですよ、
そうですね、
足元がね、
はい、はいはい、というわけで今週も更新楽しみにしてますということです、は
い、ありがとうございます。
いや、あの久しぶりのお便り楽しかったです。
いやね、こういうことはやっぱりみんなコロナですから、
そうですね、
上本さんのような活動的な方でも、うん、ちょっとやっぱり外出るのは
遠慮して、上本さんやったらこの時期ね、やっぱり名水行ったりとか、うん、
あまあね、
なんかあの自衛隊の演習見に行ったりとか、
ね、
うん、なんかそういう時期かなと思ったんですけど、
まあ、寒さもあったりいろんなことがあって、
う、ね、はい、
うちの方にちょっとね勢力育てはったんでしょうね。
いや、僕ねちょっとこの上門さんのお便りで、あの自分も実はちょっと今朝、本当今朝です、これ収録今ね夕方なんですけど、今朝ちょっとやってきたことがあって、あのまだうちねあれなんですよ、うん、まあ、僕の家なんですけど、あの暖房石油ストーブなんですよね、うんうん、文雄くんが昔使ってた石油ストーブをもらって、
あれ、ね、あれよう役立て
ば、あれはいい、あのアスカっていうとこやったかな、
あれ富士か
富士かか
富士か
あの、
めったにないです、あの
メーカーは、あ、めちゃめちゃあれ高い、うん、今買ったらめっちゃ高いんですけど、
う
ん、
そうですそうです、
まあまあ僕は買わなかったですけど、
いやいや、もうたまたま僕使ってないからね、
そうそう、うん、でそれでその石油ストーブをねずっと使って、まあ、2年か3年ぐらい使ってるんですけど、あ、
そう
や
ね、よう作ってくれてね、
はい、あの、うん、あれちょっと、まあ、1個問題があると、2個ぐらい問題あるんですよ、うん、実は。あの、まあ、ただでもらって、こんなのもあるんですけど、
いやいやいやいや、
めちゃくちゃあったかいのはいいんですけど、あの、まず、あの灯油のタンクがめっちゃ小さい、1リットル入らないんですよ、多分
すぐ減るんですよ、
800ミリか700ミリぐらいしか入らない、まあ、ちょっと、あの、測ってないですけど、全然入らなくて、あの、まあ、1日フルにつけることはないんで、まあ、半日つけたらなくなるんですよね。
そうですね。
まあ、それが一つ問題で、まあ、だからそれはまあ、
まあ、小型になってる、その場合ね。
そうそう、こまめに入れたらいいんで、まあ、だから小型やから、まあ、逆に言うと運びやすいから、キャンプとかでも使えるかなと思ってるんですけど。
野外用やったんで、僕はあれ。
あ、やっぱりね。
野外用に凍
って
たんですけどね。
そう、そうですよね。はい。はい、まあ、そういう問題が一個あって、もう一つ、うん、まあ、これ、石油ストーブ、特徴なんですけど、あの、すすが溜まるんですよね。すすが、あの、やっぱり、あの、燃焼したら、うん、特にあの、不完全燃焼の時もあるんですよ、あの、ちょっと火をちょっと燃料あの節約したいから小さしたらなんかちょっと変な匂いしたりして、でそういう時に余計にこうすすができて、でそれがストーブの中にね溜まるんですよね、そしたらあのすすが溜まると、すすっても基本的に燃えないんで、溜まりすぎるとあのストーブの火自体つかなくなるんですよね。で、今朝なんかストーブつから変な匂いしたんで見たらすすがめっちゃ溜まってたんで、であれをあの、まあ、ストーブ一回火切って冷やして、うん、そこからすす掃除始まるんですけど、まあ、あのすす掃除はほんまに大変で、
あ、そう、
もうねすごいんですよ、油が、
あ、そう、
もうちょっと触ったらもう手真っ黒になって、で床に落ちるでしょ、それこそフローリングに落ちたら、いや別にそれいいんですよ、上本、うん、さんの話とちょっと関係あるんですけど、もうちょっとでも擦るともうこんなあのヒャーって白い線が黒い線がついて、で手についたらもう取れへんし、服についたらもう絶対取れないんで、もうそれで大変やったんですよ。だから上門さんが今回あのねブレーキパッドの話してて、あの手が汚くなったってで写真撮れなかったってほんまようわかるんですよ。だそれぐらい、まあ車の場合はガソリンとか、あとはまあブレーキパッドのすすやと思うんですけど、やっぱりああいうね、あのね、燃焼したり熱とかでこう出てくるもんってね、ほんまに取れないし、あれほんまにあの体に悪いなって僕ちょっと
コルタルみたいなね、
そう思って、あのでちょっとそれ見てね、
なるほど、
あ、これタバコ吸ってるとはこれが体に入ってんのかっていう、まあもちろんあそこまでは燃やさないですけど、周りの10分の1でも100分の1でも、まあ、肺とか体中に入ってるなと思うと、やっぱりタバコって怖いなっていう、そういうことを思いましたね。
あ、なるほど、まあ、そういう発想をまあまあ普通の発生やと思うけどね。
そうそうそう、なるほど。だからまあタバコはできるだけ吸わん方がいいなって。
で、まあできたらやめていただきたい感じだよね。皆さんね、健康のために
ですけど、はい。別にあの上本さんは多分タバコ吸てないと思うんですけど。うん、
まあまあね、そのさ、まあそれ考えがあってもして
は
そう
ですね。はい、まあまあそんなこともちょっと思いました。
わかりました。
はい、上本さんありがとうございました。
はい、はい、はい。
ジュエリー上島隆さん。
待ってました。
はい、これ隆さん実は先週というか前回いただいてました。
そうですね、
ちょっとあの前回。
ごめんな
さい、配信が早かったんで、はい、収録が早かったんで、はい、ちょっと遅くなりました、
はい、
一応タカさんに言ってます、はい、ちゃんと、タイトル人それぞれに考えありというね、
はい、ま、意味深なタイトル、
ね、そうですね、はい、人それぞれに考えあり、お世話になっております、 いつもジュエリー上島を番組内で紹介いただきありがとうございます。奈良で時計屋さんされてて、
それはまあユニークな時計屋さん、は
い、でジュエリー上島さんの、はい、もう中層にいるのが高さん、
まあ、
そうですね、ということ
です。まあ、実際高さんがおられなかったらちょっと
そうです ねあのそれこそ支払いとかも ね、このクレジットカード対応とかいろいろあったらしい、
ね、対象は技術は確かやけどデジタルはそんなに、ねね、強くないあの年の方やから、はい、
まあ、お互いが ね助け合ってる方、
ね、まあ、そうですね、ラショート踏んで嫌だった人やからね、
はい、さてさて、はい、お昼間は暖かくなり皆様ますますご活躍のことでしょうね、
はい、
3月8日の火曜日に人それぞれの異なる考えを否定する人もいらっしゃるんだなぁと考えることがありました。
なるほど、なんか体験しちゃったんですね、
はい、3月の8日ということは火曜日でございますね、はい、火曜日、はいはい、2022年でございます、
はい、
この日は日頃お世話になっている方が行きたいと希望された京都の貴船神社
ほうやっぱり奥まで、
はい、鞍馬寺に行きました、
はい、
先に貴船神社を散策、上り坂も多少少し息が切れるもののいい運動といったところです、
はい、
幼い頃に京都の祖父母に夏になると川床に連れてきてもらったことを思い出しながら
贅沢してありますね、
はい、楽しく歩くことができました、
はい、
次に鞍馬山へ行ったのですが、はい、記憶の中にある本堂までの急な上り坂と階段を覚えているので、はいはい、結構しんどい道のりであることも知っております、
はい、
なので楽してケーブルカーを利用しようとすると、うんうんケーブルの時刻表は次は約30分後だったので本堂まで歩くことにしました。
あの木の根が張って歩きに行く道ですわ、
うん、あそこ通るんかな、
違いますか、
いやいやそれはねもっと上やと思うんですよ、もっと上、ね、多分高さんのおっしゃってんのはあ
の
エーデンの駅からちょっと行って、まあ、参道入ったところからのケーブルカーじゃないかなってちょっと分かんないですよ、
はいはい、まあまあ読んでみましょう、はいはい、
息を切らしながら本堂に到着した時には、うん、心臓の鼓動が耳に届いておりました。
わかりますよ、
まあ、
ります、
結構あこきついですからね、ほんまに
ほんまにやめときの
あ
れや、
もう僕も何回も行きましたけど、はいはい、まあ、あれほんまええ運動のある場所ですよね、はい、あそうかやっぱそこやな、そういうことは本堂ってことはあのね木の道ですよね、多分ね、
でもあの木の根がここまで張るとね、またぐんだけでも足上げるのもしんどくなるんですよ、
まあいろんな人がね修行した場所ですから、
まあ、吉爪がね、
そうそう鞍馬天狗、
そうです、
はいはい、天狗に教えてもらった、はいはい、こんなことかしゃがないです
か、いやまあそうあこでやったらそれはきつかったでしょう、
そうですね、
はい、
そしてご一緒している方から本堂前の石床で石床と読むみたいですけど、
はいはい、
まあ、上本さんは木の床で、
はいはい、
高さんは石の床ということでね、はいはい、石床の一部である金剛床、
ほ
あの金剛床と書いて、
はいはいはい、
金剛床の三角形の模様が京都で一番のパワースポットであると教えていただきました。
あそういうことですか、
はい、じゃあまだ皆さん調べてみてください、ね、金剛床の三角形の模様、
はい、
そしてその三角形の上に立ち両手を天に広げることで宇宙のエネルギーを得ることができるということで、
あそうですか、
はい、ご本人自らがこの三角形の中心にお立ちになり
やった
ました
すごいでしょうね、迫力あったでしょうね、
これいいですね、なんか三角形のまだなんかいろいろありそうですけどね、はい、まあいいじゃないですか、
パワースポット
楽しそう、
はい、
その時ご本人の近くにいらっしゃった30代ぐらいの一人の女性と目が合いました。
あら
そしてその女性にその三角形の場所に立つことで宇宙エネルギーを得ることのできるスポットであることを伝えたところ、
はい、
その30代ぐらいの女性からこう言われました。その三角形の場所は踏んではいけない場所なんですよ。
注意されはった
のよ、はい、ご一緒させていただいた方と、その30代らしい女性との間に一瞬見えない火花が散りました。
あなんとこれ京都らしい、いかにも鞍馬やね、鞍馬天狗ですね、はい、
しかし
やった
しかししかししかし、あそうなんですかとお互いが大人の対応。
ああ、まあ、一回は切っときたけども。
そうですね。正確には、私とご一緒された方のご理解通り、パワースポットであることは公式に案内されております。まあだから、ホームページとかね、なんかそういう書籍とかであるのかもしれないですね。
はい、はい。まあ案内されてると
おっしゃいますから、はい。私はそのシーンを目の前に、あることに思い至りました。パワースポットに立ち、楽しく会話を かわそうとしている私たちに水を差すような発言、
ね、
しかも間違った知識による発言、
ね、
私がその30ぐらいの女性なら、楽しくパワースポットで会話を交わしている人を見ると、
うん、
楽しくされているな、いらんことは言わんとこと、
まあまあそうですね、
いらぬ発言は避けます、
はい、
そこで自分の我を通そうとするから相互理解が皆無となり、揉め事が発生することに気づきました。
なるほど。
案外世界で発生している紛争や戦争はこのような相互理解の不足が原因のように思える一件でした。
はいはい。
それでは皆様次回までお元気にお過ごしくださいね、という。
深い話ですね。
ちょっとタカさん方向変えてきましたね。なんかこうちょっと横からこう、来る感じが。
すごいですね。ね、
なんかいいっすね。まあ、なんか剣道みたいな感じでね。
まあ、そうですね。
縦から横からみたいな。
は
い、
なんとなんと。ね、まあおっしゃってることはな、多分、私と一緒かどうか知らんけど、多分一緒のことは思います。感じてることがね。
ですよね。
まあ、今の世の中のね、現象を取
り上げてるんですよ。偶然僕らはね、この収録前にちょっと、その、ね、ウクライナとロシアの話、とか、まあ、日本と韓国の話とかちょっとしとったんですけど、まあ、結局そこちゃうかなというね、ことかなと。
なるほど。
ね、まあ、プーチンはちょっとわからないですけど、まあまあまあ、嫌い、あの人もそんなアホちゃうからね、
どうでしょう。
絶対なんか考えてるはずなんですが、まあ、結局、ヨーロッパもロシアもお互いがあんまり譲歩せえへんから、ね、うまいこといかへんのかなっていう感じはしまして、
もったいないですね。
ね、本当もったいない。
その辺で、パッとこう、なんちゅうか、避ける道はあるんでしょうけどね。
あると思いますね。
まあ、それをまあね。
まあ、お互いがだからもう喧嘩やねんな、あれな。ほんまに子供の喧嘩と一緒なんで、子供の喧嘩を国同士がやると、やっぱ戦争になるっていうね。
そうですね。
ことやと僕は思ってるんですけど。
はい。なんか本当に仲介者で、ほんとちょっと欲しいとこですね。
欲しいですね。
まあいろいろ言っておられますけど、ちょっとその間にできてないみたいな感じしますね。
ね。まあでも本当この鞍馬神社というか鞍馬寺。鞍馬寺やったっけ？鞍馬寺？
鞍馬寺。
鞍馬寺。鞍馬神社？どっち？貴船神社で鞍馬寺ですね。
うん、はい。
まあまあ結構近いんですけど、はい、電車でね、両方とも永山電鉄って京阪系のね、電車で行けるとこなんですけど、はいはいはい、まあ僕も近所、まあ近所ではないけどね、まあ住んでたんで。
まあ左京区ですよね。
そうですね。はい、ようバイクで行ったりとかしてましたけど、まあ本当おもろいと。これね、まあタカさんは多分行ったことないと思うんですけど、夜行くとね、もうめちゃめちゃおもろい。まあただ、境内は入れないと思う。
恐ろしいですよ。
そう、なんか千と千尋の神隠しみたいなね、感じがしましたし。
もう袋がね。
そう。大自然、京都市にこんな自然があったんかっていうぐらいのね、
ちょっと間違えない方がいいですね。
それこそパワースポットみたいな感じがしますけどね。まあ、
そういう、もうそれ言われてもね、うん、もうその辺にいっぱいパワースポット言うてますけど、あこはやっぱり、
あそうか、あこあれやね、例のお百度参りをね、したとこですよね、貴船神社っていうのはね。
そうですよ、うん、
はい。まあ、よかったら皆さんまた鞍馬寺とかね、木村神社行って、ちょっとその鞍馬寺の三角形と気になりますよね、はい。僕も何回も行ってるんですけど、その三角形はちょっと、まあ、そもそもこの金剛廠っていうところに入ったことはないかもしれないですけどね、気づいてないんで、ちょっとまたもしあれやったら今度行った時にちょっと見ていきます。
ちょっと気持ちの中に留めておくべ
き、ね、そうですね、
はい、
リスナーさんもちょっと覚えておいてください。
はい、
はい、というわけでタカさんありがとうございました。
タカさんすいません、遅れました、はい、お会い申し上げます、
はい、でいつもちょっと話させていただいてるんですけど、
はい、
時計の修理、まあ、特にアンティーク腕時計、機械式の腕時計の、ね、
う
ん、
ね、
修理なんかちょっと困ってる方がいたら、
はい、
よかったら奈良のジュエリー上島に一回連絡して、はい、まあ、もし気があったらね、
ですね、
ちょっとちょこちょこっと、
気が合えば、
そうそう、何でもそうですよ、
この
30代の女性、別にね、年代はどうでもいいかもしれないんですけど、まあ、そうですね、僕がもしね、その30代の女性やったら、絶対言わないですよ、こんなことは。
ね、
まあ、楽しんでるし、別にまあ、それはええかなと、まあ、ちょっと状況分かんないですけど、
が、まあ、出たんでしょ、その人の、ね、
そう、がを出すとね、が、はいはい、まあ、出すも大事な時もありますけど、
あ、まあ、そうです、
はい、こういう時はもう出さん方がいいと思いますね。
まあ、困り事があったら、いっぺん相談されることは、
そうですね、
いいことやと思います。
はい、高橋さん、ありがとうございました。
はい、
次はですね、はい、あ、今度ね、ちょっとね、YouTube で、
はい、
まあ、これ、ちょっと特にこのラジオで紹介するって言ってないんですけど、ま
あ、そうですか、
まあ、僕もちょっと実際会ったことある方から、
あ、そうですか、
YouTube で面白いコメントが来たんですけど、
ちょっと聞きたいです
ね。はい、ね、もう皆さん聞かれたかもしれないですけど、超熟三四堂ボラボラって、
はい、
まあ、最近 YouTube のバンチャンネルでも、
はい、
このラジオと同じ内容に映像つけたやつを動画で流してるんですよね。
はいはい、
で、前回の三四堂ボラボラの30、
はい、
広島県エコセンターとか、あと、白峠。
はいはい。
はい、廿日市市の。
そうですね。
あそこから、新新井口まで。
はい。
まあ、だから今日の放送の前の、
はい、はい。
今日の放送が新新井口からスタートしたんですけど、
はい、はい、はい。
まあ、それの前日、はい、前回のその歩きの動画に、
はい、はい。
コメントくれた方がいて、
おー。
ちょっと、 割愛して紹介しますね。
はい、お願いします。はい、
あら懐かしい廿日市。
ほうほうほう。
私昔、昔々、今の朝南区に住んでいました。
あ、そうですか。
広島市のね、朝南区ですね。はいはい、まあ言うたら隣ですわ。
はい。
廿日市の。
まあ近く
です。近くですね。ほんと近くです。中学生の頃、よく海側にあったナタリーという遊園地に行きました。
おー、はい。
ナタリー。なんか飲み屋さんの名前みたいですけどね。
うん、なんか映画の出てくるそうな、ねうん、地名みたいですね。
そうですね。はい、ナタリー。広島は山川の開発がすごくて、
はい、
ちょっと前、
はい、
朝南区で災害が起きて大変でした。
そうでした。もうすごかったですね。
そう、あれは本当すごかったですね、
はい
うん。住んでた時には山陽自動車道も中国自動車道もなく、今の広島は大都会でびっくり。
はい。
まあ僕らのその配信見てくれてね。愕然と
された。ああ、なるほど。
あの、この方が住んでた時は、まだ全然そんなことなかったっていうことなんです。まあだからだいぶ前の話ですよ、おそらくね。
そうですね。
そうですね。
はい、
ちなみにナタリーは、マンションになっていました。
はい、
今は。
あ、そうです。
だからあの辺りの、多分巨大マンションみたいなの探したら、わかるんちゃうかな、はいはい、あ、ここがナタリーかっていう、はいはいはい。僕実はちょっとネットで調べたんですよ、ナタリーで。
あ、そうですか。
ちょ、わかんなかったですね、
まあはいはい。
ちょっと調べただけなんですけど。
はい
うん、まあよかったら皆さん調べてください。
なるほど。そういうことを。
はい。
体力で発達して。ありがとうございます。
記憶が定かじゃないけど、鈴峰じゃなくて鈴ヶ峰ではないかなと、
ねね、
間違ってたらごめんなさい。あの鈴ヶ峰学園、
はい、
なんか前交差点がなんかっていうとこがあって、あの K っていう字が入ってなかったんですよね。だからまあ僕ら鈴峰って言ったんですから、どうもあのあたりそ の地域で鈴ヶ峰っていうなんか丘かなんかがあったんで、多分あのおっしゃってる通り鈴ヶ峰だと思います。
その通りだと思います、
はいまあ、なんせね地名が難しいん で,
あです、ね
まあ、事前にね調べといたらいいんですけど、なかなかちょっと調べきれない部分が、まあ、言い訳するんですけど、
です、ね
はい、なんでちょっとまあ注意します。
ほんまですね、できるだけ間違いないようにやります、
は
い、
そうですね、はい、あの吹わらびさんという方でした、
は
い、
また
ありがとうございます。
あの、ね、
吹とわらびで吹わらび
ありがとうございます、はい、あのいろいろと出てくると思いますので、
うん
ね、あのおっしゃっていただいたら、
そうです ね,
ねあのまたこうやって発表したらね、
そうですね、まあ、僕らも勉強になるし、
もう第一層ですね、
でリスナーさんも、ね、
そうです、
まあ、勉強になるんかな、
あるいは住んでる人も気持ちいいしね、
そうですね、はい、やっぱ地名はできるだけ間違えない方がいいですからね、
もちろんそうです、
人の名前と地名は、ね、間違えない方がいいですよね、
はい、できるだけ頑張ります、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
じゃまたちょくちょく YouTube のコメントで、
ですね、
あのラジオに関係あることは発表していきたいと思います、
ありがとうございます。まあ、あの白峠大野浦ですよね、
うん、大野浦 ね,
ったんですね、
そうですね、
はい、了解しました、ありがとうございました、
はい、はい、であとは、
はい、
大阪府立の江の子島文化芸術創造センター、
はい、
江の子さんから、
はい、
江の子メールニュースが来ております、
はい、
あの例のこの犬のキャラクター、多田幸宏さんが書かれたこのキャラクターね、白犬ですね、
白犬、
どっかの携帯会社の、ね、キャラクターみたいな感じもしますけど、まあ、その犬ではないっていう感じですね、
まあ面白いあの黒い毛みたいなもんパッパッと入って ね,
ね、はいはい、暖かいな、春らしい暖かな陽気は続きますね、
はい、
えのこの花壇では雪柳が満開です。
あ、今雪柳ね、
はい、
すごいですね、まず白い花が咲いて黄色い花が咲くんですけども、ね、あ、そうなんですね、いやいや、あの花、春の花はね、
はいはいはいはい、
雪柳にはまあこの辺もいっぱいあるんですよ。
あ、そうなんですね、
もうすごいのが咲いてますよ、
はい、あのね、あの春のその山菜で雪の下っていうのがあるんですけど、
ね、
まあ、天ぷらにしたらねうまいんですけど、あれとはまた違うんでしょうね、
まあ、全然もうね、あ、 なんかね、あの、うん、花の木です
わ。ああ、そうなんですね。
あとこうなんか垂れ下がっていくようなこう、
いいです、あ、そうか、柳やから、
うん、柳
ですから、柳はなんかそういう柳蘭とかもそうやけど、ちょっとこう垂れた感じ、
ね、で 木やないんですよ、ちょっと草のような木ですよね。
なるほどね、
はい、塀とかね、そんな崖のとこに用意
されてる雪柳ね。
お前の言ってた小学校の近くにも多分あるはずです。
ああ、そうなんですか、ね、全然知らなかったですね、はいはい、あの花で言うとね、もうちょっとで桜が咲きそうかなっていう、
今もうね、
感じがしますね。
管理人さんの部屋の前の桜咲いてますよ。
ああ、そうですか。
一つだけ咲いてました。
あ、はい、あと、つくしね。
あ、つくし。
つくし、まあ、3月いっぱいは多分取れるとは思うんですけど、ちょっと今年僕行ってないんですよね、つくし、淀川に。
毎年行ってましたね。
まあ、ちょっと今年は難しいかなと思うんですね。ちょっといろいろある。ただね、わかめもしかして取りに行くかもしれないんで、また、次回あたり、そう、淡路にね、次回あたり話できるかもしれないです。
はい
はい、3月の絵の子はイベント展覧会と目白押し。
ああ、いいですね。
最新情報をお見逃しなくということで、皆さんぜひ、あの、絵の子、英語でね、絵の子、はい、E-N-O-C-O って書くみたいです。
はい。
えのこ島クリエイツ大阪とかそういうらしいですね、英語で言うとね。
大阪府のやってる事業でしたね。
そうですね。はい。なんでまた応援してあげてください。
はい。
あと NPO 自転車活用推進研究会から、自活研ニュースもいただきました。
ああ、そうですか。
すごい精力的に活動されてるみたいなんで。皆さんよかったら NPO、自動車活用推進研究会、ちょっと長い名前なんですけどね、はい、自転車応援してあげてください、
はい、
あとですね、はい、これ紙の資料でいただきました芦屋市立美術博物館さんが、はい、今度4月16日から、スタートされる展覧会ですね、
うん、
これ北原照
久さん、
照久さんって言わないですか、はい、北原照久コレクション展、うん、おもちゃ広告驚きと感動と心温まる物語という展覧会を4月16日から開催されるということでございまして、はい、まあ、北原さんは結構有名なんですよね。あ、まあ、一番多分知ってんのが、
はい、
テレビ東京系列 の、 番組にね、
うん、
出てはりますよね。一般の方がなんかアンティークみたいなの持ってきて、
あ、鑑定してもらう。
そうそう。でそれを鑑定する鑑定員の一人で北原さんっていうなんか多分僕有名になった方だと思うんですけど、あ、
そうですか、
まあ、その北原さんは、まあ、おもちゃコレクター、おもちゃ専門家どう言ったらいいんかね、ちょっとよくわかんないですけど、
まあその通りです。
はい。まあその方がですね、長年渡って収集したコレクションの中から。
うん、
おもちゃと広告、うん、今回広告も入ってるのがちょっと面白いですよね。
ダンポートワインのね、ポスターがありましたね、は
い、そうですね、これ結構有名ですよね。僕でも知ってる、なんか上目遣いのね、ハンナみたいな女の人がこう、うん、ワイングラス持ってるやつなんですけど、
肩の方がね、はい、もう露出してる、これは珍しかったんですよ ね、
うん、
まあ、サントリーさんのね、
はい、
まあ、伝統この辺出てるでしょう。
あ、なるほどね、はいはい、おもちゃと広告のお宝が芦屋市立美術博物館にやってきます、うんうん、戦前戦後の貴重なおもちゃをはじめ、北原のコレクションの中で最も多い割合を占める広告コレクション、
うん、
約1000点を展示します。
すごいですね、
うん、北原さん広告も集めてはったんです ね、
ね、おもちゃで前と僕らは、まあ、知ってるし、うん、まあ、僕も1回ぐらいお会いしたことあるんですけど。
あ、そうなんですか。
爽やかないい人
柄なんですよね。あ、そうなんですね、
はい
はい、でなんかどうもね、ご本人も来られる時があるらしいですね。
みたいですね。
はい。4月16日土曜日。だからこれ、展覧会の初日ですね。
なるほど。
はい。11時から12時。14時から15時。
はは、
北原さん本人が、来られて、
はい、
ギャラリートークとサイン会。もう開かれると。
これはもうファンの人はもう、ぜひ行かなきゃいけませんね、はい。
で、サイン会は展覧会グッズ購入者が対象と。
そうですか、なるほど。
いうことで、まあ、なんか会場で何か売ってはるんでしょうね、おそらくね。はい。まあ、ということで、あとは学芸員さんによるギャラリートークとかも、まあ、あるみたいなんで、よかったら皆さんこれ、ね、おもちゃ好きの方とか、まあ、この戦前戦後の雰囲気好きな方はね、
あ、ですね、
行ったら面白いんじゃないかなと思いますね。
まあ、北原さんもそうですけど、この芦屋の美術館のあるところもね、
うん、
いかにも芦屋っぽいですね。
そうそう、駅からね、まあ、阪神でも阪急でもね、JR でも何でもいいんですけど、
いいとこです
よ、歩くと結構楽しいですよね、この辺り。
まあ、ハイソなね、雰囲気があってね、はい、
そうそうそうそう。
なんか自分もちょっと金持ちだったり、
ああ、そう、あるある、そういうの。はいはいはい、で、ね、電車乗ったらちゃうかったなってね。に戻るんですけど、
はいはい
はい、まあ、そんな北原さんのコレクションを、まあ、1000点、はい、約1000点展示する展覧会ですね、が、4月の16日からスタートで6月19日なんで、まあ、約2ヶ月間ということでございま す、
ね、まあ、行く前に念のためいっぱいホームページでね、
そうですね、
ちょっと確認した方がいいかもしれませんね、
はい、芦屋市立美術博物館、
はい、
だ美術館と、まあ、博物館がちょっとこうセットになったみたいな感じのとこなんでね、はい
はい、
ちなみに観覧料一般1000円、
はい、
大高生、大学生、高校生が700円、
はい、
中学生以下が無料と、じゃあ中学生まではまあここね、タダで入れると。
なるほど、ゆうちゃんが行っても、
ね、あ、そうですね、
無料ということはね、
そうですね、はい、主催が芦屋市立美術博物館で、公演が兵庫県とか、はい、あとは神戸新聞社も、
なるほど、
あとサンテレビジョン、ラジオ関西とか、
はいはい
はい、入っております。よかったら皆さん、ちょっとこれ、一回ね、ご自身で調べて、
はい、
見に行ってほしいなと思います。はい、あと、芦屋市立美術博物館、ありがとうございました。
いつもありがとうございます。
このポスター、いいね、これ。
なかなかね、イラストがうまい
し。スモーキングロボット。これ多分、タバコを吸うロボットってやつかな。
ね、スモーキングね、
はい。あとは、ビリケン。
ビリケンさん。
はい。
はい、
キューピーと電話。
はい。
プリンス スカイラインデラックス。
プリンス中、すごいね、
この日産じゃないんや、プリンス。
もともとプリンスもあ
ったんですよ。そういや、日産って昔、日産プリンスって言っとったけど、これがあれかな、関係してんのかな。
でしょうでしょう。だから、プリンスと合併して。
ああ、だからメルセデス？
ベンツ。
ベンツみたいなもんか。
まあ、そうでしょう。
あとはなんか、うず救命ガン。
ああ、うず救命ガン、ね。
なんか薬ですかね。
これはね、まあ、昔の薬ですよ。
で、あとはさっき、文雄君も言った、赤玉ポートワインの女の人の、これはポスターね。赤玉ポートワインのポスターなんですけど、ね、はいはい、あ、ちなみに皆さん、子供の日特別割引というのがございまして、5月5日木曜祝日は、子供の日特別割引を実施。一般が500円、大高生350円で入館いただけますということでございます。これいいですね。
まあお前行くならその日やな。
そうですね。まあ、いいはい。まあまあそうですね。はい、ありがとうございました。他はですね、ごめんごめん、それ。
あ、これね、はい、ごめんごめん。面白いで見てました。はい。
はい、他いただきましたがね、ハッピーハウス通信。
はい。
というですね、まあ犬と猫を主にですね、保護して、うん、まあ、里親探すという ね
縁作ってくれたところ
ですよね。そういう活動をしている、まあ、団体があるんですけど、まあ、そこから、まあ、4ヶ月に1回ぐらいかな、こういういろいろ広告というか資料をいただきまして、
本当に頑張ってありますね。
はい、2022年の3月号、
はい、
まあ、この表紙がちょっとこう桜色になってるんですけど、
ね、
95号ということで、ハッピーハウス通信からいただきまして、
はい、
これちょっと面白いのがですね、実は僕も同じものを自宅に送っていただきまして、うん、はい、というのもこれ僕ここ行ったことあるんですよ、
言ってましたね、
はい、去年かな、
うん、
去年行って、まあ、実際にどういう活動をしてるのかっていうのを結構詳しく見てね、うん、ああ、めちゃめちゃ真面目にされてるんやなっていう、
それはもう
今まではずっとこの資料だけいただいてたんで、はい、まあ、実際にやっぱ見に行くとね、ちょっとこの資料を読むときも感情を込められるんで、
はい、
まあ、楽しいなっていうことで、まあ、とにかくね、まあ、いろんな、あの、もう本当にあの、なんだろう、こう例えば、多頭飼育してる、多頭飼育崩壊っていうのが、まあ、あるみたいなんですけども、ほんま全国ね、行ってね、まあ、犬とか猫を中心に、保護して、で、まあ、ここのハッピーハウス通信のされてるですね、これ場所がですね、大阪府豊野郡野瀬町の野間大林117っていうところに、まあ、広大な施設があって、まあ、そこでね、その、保護犬とか保護猫を、ちょっと世話してるんですけど、はい、中にはもうね、なんていうかな、エイズの猫と、はい、猫はなんか結構エイズになるらしいんですけど、まあ、エイズの猫とか、もしくはあの犬でも、例えばもう目が見えへん犬とかね、はいはいはい、もう ほとんど死にかけの犬とかも猫もいるんですけど、うんうん、まあ、そういう犬とか猫でもやっぱ最後はこう家庭でこう命遂げた方がいいみたいなこともやっぱ思ってるらしくて、まあ、いろんな、ワンちゃん、ニャンちゃんがいるんですけど、まあ、そういう 子たちを保護して、で、まあ、最終的には里親、ええ、の元にこう届けるっていう活動をされてる、
まあ、殺処分を減らそうという
、そういうことですね、
ことですね、
そういうことですね、はい、まあ、そういうことやってるんで結構賛同されてる方多いんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあ、僕らはその犬も猫も飼ってないんで、
うん、
特に僕ちょっと猫アレルギーなんで、
お前やな
僕ちょっと猫アレルギー最近ちょっと知ったというか、これも正式には分かんないですけど、まあ、多分そうやと思うんで、
いや、まあ、9割までそうです、
は
い、
まあ、なかなかちょっとこうね、犬猫飼えない状況なんですけど、
まあ、規則もあってね、マンション生活
そうですね、はい、なんですけど、まあ、けどこういう活動してるっていう、ね、団体があるっていうことを言うのが、まあ、僕らの使命かなと思っておりますので、
なるべくご縁が作るチャンスはね、
そうですね、
あれば、なんかちょっとこの前寄付してきたんちゃうのか、ちょっといろんな思う、
ああ、そう、僕なんでハッピーハウス、この、日本アニマルトラストで豊野郡野瀬町行ったかっていうと、
寄付
とい
ったら、
いや、かなり大量に寄付しましたね、ワンちゃん、ニャンちゃんグッズを、まあ、ちょっと中にはね、こういらんっていうのもあったんですけど、まあ、それは、なんかそのバザーとかになんか出せるみたいなんで、だからもしね、犬とか猫のグッズとかで、ちょっと処分困ってる人で、うん、まあ、ちゃんと使えるやつじゃないとあかんのですけど、はいはいはい、まあ、一回ここ電話して、うん、ちょっと持っていきたいんですけどって、内容も確認して、
ね、
じゃあ来てくださいって言われたら、まあ、持って行ってもいいんかなと思いましたね。
うん、まあ、それとね、家電製品でも洗濯機とかなんて、
ね、ああ、そうそうそうそうそう。
結構、まあ、不足してると言うてる、
号
もあったわね、
今回はないけども、ね。犬用のドライフードと、切って、うん、で、書き損じ剥がし、はがき、で、犬用缶詰、
はいはい、
猫用ドライフード、これ、カッコしてマグネシウム
0.1%
以下。
なるほど。
で、あとは、猫用缶詰、
はい、ね、カリカリとかいいやつやね、
そうですね、はい、あとはね、投薬補助トリーツっていう、
なるほど、
ちょっとこれ何か分からないですけど、うん、まあ、そういうのが、まあ、例えば不足してるもんということですね、
何百と思うんやろここね、そんな、
えっとね、な 200と200、
400ぐらい
か、400、いや、ちょ、当時なんて言ってたかな、
うん、いや、そんなんやと思うよ。
はい、あるんですよ、この見学会が。だから見学会行ってもちょっと面白いんちゃうかな、実際こんなとこで、まあ、保護されてんねんなっていうのが分かるんで。まあ
ね、
あ
のこの際、猫飼いたいとか犬飼いたい時にね。
そうですよ、皆さんね、もう犬とか猫飼う場合はね、うん、もうペットショップやめてください。うん、まあ、こんなん言ったらペットショップは経営してる人に怒られるんですけど、基本的にやっぱ日本のね、この、犬猫虐待の原因のほとんどは僕はペットショップやと思ってるんで、うん、あとはテレビね、うん、テレビの猫犬番組なんですけど、うん、まあ最近はだいぶマシになってきましたけど、うん、まあそれでもやっぱり犬とか猫をなんか擬人化して楽しんでるような番組っていうのは、やっぱり僕は良くないと思ってるんで、うん、まあそのあたりやっぱり意識ある人はこういうところで、まあ例えば保護犬の保護猫を迎え入れるっていうのが僕は、うん、真っ当な人間のやることやなと思ってるんで、だから僕ここ行ったんですよね。そういうのにちょっと疑問も思ってるんで、うん、まあ、そんなことも思ってるんで、まあ、できるだけペットショップで買うよりかは、まあ、もしくはちゃんとしたブリーダーやったらいいんですけど、まあね、なんかもうそれこそもう適当にやってるところもいっぱい、まあ、特になんだろう、そのあるやん、そういうなんかなんていうの、ハウス商品とかいっぱい扱ってるようなとこあるじゃないですか。なんて言うんでしたっけ、ホームセンターか。ホームセンターにこう併設してるペットショップとか、もうやめといた方がいいとは思うんですけどね。まあまあ、それもちゃんと中入ったらちゃんとやってるんかも。けどやってるとも思えないんですよね。なんとなく僕が見てる感じだと。
まあ、それはまあね、やっぱりその人らには任せばいいんですよ。要はまあ、しっかりしたところから、ね。
そうそうそうそう。
入手してほしいという。
そういうことですね。はい、まあ、どこがどうとは言わないですけど、まあ、ちゃんとしたところ、にやってほしいなと思いますね。はい。はい、まあ、そんなことも思っております。
そんなもんですかね。
そうですね。はい。はい、今週はそんなもんかな。
はい。
はい、あとごめんなさい。これ先週もちょっと紹介しましたけど、はい、高野山学のね。
ああね、これね、
はい。和歌山の高野山の高野山大学のね。
はい、
はい。はい。ポスターを、これ4月16日から、はい、講義が開催スタートなんでね、
はいはい、
興味のある方またよかったら高野山岳か、
はい、
まあ、あと高野大学ですかね、に連絡してほしいなと思います、
はい、
高野山大学です。
ポスター貼らせてもらってます。
あ、ほんまやな、はい、このポスターまたいつかちょっと皆さんにお見せしたいですね。
高野大さん興味ありますね。
はい、そうですね、はいはい、というわけで以上をもちまして今週すべてのお便り紹介終了いたしました。
はい。